もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、もしもし、お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
恋愛と法律相談です。
はい、あなたおいくつですか？
53歳です。
53歳。
はい
はい、どんなことでしょう？
1年2ヶ月付き合った彼が忘れられないことと、
はい、
それと彼に50万円お金貸したんですけど、
はい、
通帳からお金引き出したってだけしか証拠がなくて、
はい、
それでなんとかお金返せるのかどうかってことです。
まずあなたはお一人？
はい、両親がもう亡くなっていません。一人です。はい、兄弟もいません。一人っ子です。
なるほど。
はい、
で今までにご結婚されたとかいう経験は？
お付き合いはしたことありますけど結婚はないです。
じゃあお仕事はご自身で何かされてるの？
私精神障害者2級統合失調症で、
はい、
障害年金と両親の遺産で生活してます。
ああ、なるほど。
はい、
で1年2ヶ月。
はい、1年2ヶ月彼と付き合いました。
付き合った彼さんはおいくつぐらいの方？
59歳です。
やっぱり独身の方？
一度結婚したんですけど奥さん病死で亡くしてます。
ああ、なるほどね。
はい、
じゃあやっぱり現在は独身の方ね。
はい、はい、お子さんいるってことなんですけど私と同じ障害者だって聞いてます。
それはお子さんが障害者っていうこと？
あ、はい、そうです。
ああ、なるほどね。
はい、
まず1年2ヶ月お付き合いしたのに、
はい、
別れちゃったわけね。
別れたっていうか、あの電話をかけても、うん、着信拒否でメールも切られてしまって、
うん、
遠距離恋愛してたんですけど、
はい、
お金が少なくなってしまって私にお金出してくれってことで、
うん、
遠距離恋愛だからそれでお金出すようになって。
ごめんなさい、遠距離恋愛で、
はい、
A 氏から B 氏までの距離的にはどれぐらいあるの？
2時間くらいです。
2時間ぐらい。
はい、
その間を初めはリアルに行き来してたの？
はい、そうです。
はは、は、
はい。
もともとはどこで知り合ったの？
婚活パーティーです。
ああ、なるほどね。
はい、
わかりました。
はい、
で電話もそのメールも拒否っていう状態になったのは、
はい、
何か原因があるの？
コロナでお金と仕事が減ってしまって、
はい、
私がお金出すっていうのがなんか当たり前みたいな感じになってしまって、
はい、
先月の月末なんですけど、ちょっと私に、あの、言ってもいい冗談とは、いい冗談で、相性でちょっと嫌なこと言ってたので、言わないようにってことと、あの、ありがとうって言ってほしかったっていうメールをしたんですけど、
はい、
その時は一時は、メールしてた時点で分かってくれたみたいなんですけど、
はい、
その分かってくれた私がそのチャンスをちょっと逃してしまって、私もその時にちょっとカチンときたんで着信拒否して、さらに向こうも着信拒否しましたことになってしま
った。ああ、っていうことは一方的に振られちゃったわけじゃないのね。
はい、
あなたがまず着信拒否ね。
はい、そうです。
着信拒否した後、連絡取りましたか？
全然つながりません。
ああ、その後は。
はい。
で、それと、恋愛相談とともに、その、金銭的なこと？
はい。
うん。その、お金を貸したの？
あ、貸しました。50万円。
貸したのね。
はい。
さっきのお話だと、仕事が減って、お金も減っちゃったっていうんで、その分出してあげるみたいな話がちらっと出たけど。
は
い、
それは生活費とかいろいろ、あの、洋服とかいろいろ出して、その上、あの、車2台持ってるんですけど、彼が、
うん、
その車2台のうちの1台がもうダメになってしまったので、
うん、
じゃあ、私がお金出すからと言って、最初は返すって言ってたんですけど、
うん、
それが後になって、なんか濁されちゃって。
車も彼のに買ってあげちゃったわけ？
そうです。
で、彼の名義？
そうですね。
で、その50万っていうのは？
はい、車のお金です。
あ、車のお金が50万なの？
あ、はい、中古の。
なるほど、なるほど。わかりました。 で、そうすると今日のご相談としてはまとめると何になりますか？
まあ彼のことが忘れられないっていう恋愛のことと50万円返してもらいたいんですけど、証拠がないんですけど、
はい、
なんとか50万円返してもらえるんでしょうかってこと。
両方はちょっと無理なんだけど、50万円返してもらえるかどうかを中心にお話を伺ってみましょうかね、じゃあ。
あ、はい、すいません。はい、そちらでお願いします。
はい。今日はですね、弁護士の塩野川隆之先生にいらしていただきましたので、はい、お話を伺ってみたいと思います。はい、塩野川先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、
今お話を聞かせていただきました。1年2ヶ月付き合った彼と別れることになった。別れることになったというか、別れるという話もないまま連絡がつかなくなってしまったということですよね。はいはい、ちょっとそれはね、きっと辛かったと思うんですけれども。はい、うん。それでね、まあ、その彼との間で出してあげたお金があったということなんですよね。
はい、そうです。うん、
全部でどのぐらい出したの？
100万ぐらいじゃないですか、わからない。
100万ぐらい？
はい。
うん。それは付き合い始めた時から、そういう状態だったわけではないの？
婚活パーティーに行って、うん、で、次のデートでの時は食事はちゃんと食事代出してくれました。
食事代は出してくれた、
はい。うん。はい。
で、その次からは？
その次からは、彼、お風呂が好き、入浴、温泉が好きなので、入浴料は出してくれて、
う
ん、
入浴料
で、お風呂入って帰ってきた記憶しかないんですけど、
うん、
初めの方は。
なるほどね。
はい。いや、
最初からあなたに、まあ、なんていうのかな、こう、たかってたような感じではないのね。
はい、そうだと思います。
彼は何をしてる人なんですか？
タクシーの運転手です。
はあ。彼の勤め先とか住所とかっていうのはあなたご存知なの？
大体わかりますけど。
大体というのは携帯電話なんかもつながらなくなったということなんですけれども、
はい、
どこでどういう暮らしをしてるかっていうことはわかってるの？
っていうかですね、彼の家に行きたいって言ったんですけど、
うん、
行ったことがないんです。
おー、行きたいって言ったけども、はい、なんで行く機会がなかったの？
彼が言うには、それだけ2時間かけてまた4時間も往復するのには、もう59歳で年だから疲れるから嫌みたいなこと言われます。
でも会うときにはじゃあどこで会ってたの？
会いに来てくれたのは自宅に会いに来てくれました。
じゃあ彼の方は、あなたのところまで2時間かけて会いに来て、また家、はい、帰っていくというような生活をするのは別に、はい、彼は別に苦痛じゃなかったわけね。
はい。
でもあなたが行こうとすると、疲れるから嫌だっていうふうに言うわけ？
はい。手間がかかるから嫌だっていうような言い方してました。
だって彼が来る方がもっと手間かかるじゃないですか。
はい。
彼のところにあなたが行くんだったら、あなたは手間かかるけど、彼は別に手間かかんないですよね。
はい。
なんかこう家に来られちゃ困るっていうような、そういう説明っていうのはありました？
説明してもらってないです。納得いくようにしてもらってないです。
なるほど。彼の勤め先とかっていうのは？
彼の勤め先はわかりますけど。
会社名とかもわかってる？
はい。
で、実際彼がそのタクシーの仕事をしてるっていうことは、あなたは何か確認はしてるわけ？
してないです。
してない。
はい。
なるほど。仕事が減ってしまったっていう話が、はい、まあ、途中から出てきたわけですね。
はい、そうです。仕事も減りましたし、
うん、
お金も減ったってことは説明してくれました。
どのぐらい減ったとかっていう話は何かありました？
それはないです。
それはなかった。もう一台あるにもかかわらず車を買わなければいけないっていう何か理由があったんですか？
一台は仕事用で、もう一台は、デートとかそういう、車高のためだと思うんです。
車高のため？
はい。
じゃあなくても別に生活には困んないってこと？
だと思いますけど。それはちょっと詳しくは聞いたことないです。
なるほど。
はい。
で、その車を買うときは、あなたもその一緒に車屋さん、はい、中古車屋さんに行ったの？
はい、行きました、はい。
うん。で、行ってその目の前で買ったわけね。
はい、そうです。
で、その時にあなたはお金だけ出した？
はい、お金だけ出しました。
現金で？
コンビニで、おろして、
うん。
それで渡しました。
その時に、あなたの名義にするって話はなかったわけ？
なかったです。全然。
そうなの、はい。まあ、あなたがだから何としてでもね、そのお金を取り戻したいという気持ちがあるんであれば、
はいはい、
弁護士に依頼をして、
はい、
で、そういう請求をその弁護士に頼みたいと、
はい、
ついてはこちらで分かっている情報はこれだけなんだけれども、それを元にして、
はい、
相手の住所とかまで調べてもらえないかと。
で
その上で、弁護士さんの方からその50万円を返してくださいというような、はい、そういう請求の手紙を送ってもらえないかと、
はい、
いうことを、まあ、弁護士に依頼をすれば、
はい、
弁護士の方からね、代理人として住所が分かった上で、相手に対して請求をするっていう手続きをやってもらうことができる、
はい、
と思います。
はい、
はい、で、まあ、一番最初の質問にあったね、彼が忘れられないというような話だけれども、
はい、
これはやはり彼にやっぱり誠実さが全然ないと思うし、
はい、
もしかすると本当に悪い人なのかもしれないんで、
はい、
まあ、お金のことも含めてきちんと清算をすると、
はい、
いうことを考えた方がいいと思います。
はい、
はい、まあ、あなたの方からね、着信拒否をしてしまったというあなたの側にも、まあ、原因があるのかもしれないけれども、
はい、
うん、でも本当にちゃんとね、誠実な人であれば、そういうことがあったとしても、借りたお金はちゃんと返すはずだし。
はい。
別れるんであれば別れるで、なおさら、借りたお金は返すべきだし。
はい。
そのお金も、の精算もしないまま、連絡をプツンと切ってしまうというのは、
はい。
やはり、その誠実な人間とは思えないんでね。
あ、はい。
この男に、もう未練は、ないと。いうふうに、考えていただいた方がいいんじゃないかと思います。
はい。はい、私も着信拒否したとき、いつももう着信拒否解消したんですけど、
うん、
ダメでした。
まあ、いい。
それに、うちにその彼の着てた服があるんで、どうしても切なくなってしまって、どうしたらいいかな。
うん、でもね、この男性とのことを気づってたら、
はい、
あなたのこれからのね、
はい、
人生への足かせになってしまうんでね。うん、これは引きずらない方がいいと思いますよ。
はい、ありがとうございます。
よろしいですか？
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ今井先生に代わりますので、ちょっと待ってください。
もしもし。
もしもし、はい。
お分かりいただけましたか？
はい、分かりました。
この人ダメよ、
はい、
どう考えても。
はい、
うん、そこのところは理屈としては分かるでしょ。
はい、
うん、あなたの将来のためにならないから。
はい、
うん、だから切なさはわかるけど、
はい、
うん、それをなんとか他のことに変えてみて。
はい、
できるかしら。
今すぐ無理。
そう、今すぐ無理なんだけど、それをなんとか忘れることを考える術を自分で考えて。うん。探そう。
はい、ありがとうございました。
はい。じゃあ失礼します。
失礼します。はい。